1国語と日本語。キーワード、国語、国家語、日本語、国語イデオロギー。国語もしくは国家語は近代国民国家制度とともに形作られた概念である。国民が共通の言語を話すことが国民形成と国民の動員のために不可欠だと考えられたからである。同じ言語で教育を行う学校制度や徴兵制による近代的な軍隊はその一例である。スイスなど複数の国家語を持つ国やインドなど特定の領域内で通用する公用語を持つ国、フィリピンのように国家語とは別の言語の存在を法的に認めている国など、さまざまな場合が見られる。世界的な趨勢は、社会に複数の言語の存在を認める方向に動いていると言えよう。日本の場合、国語と日本語が同じ意味で使われることがある。日本には、単一の言葉しか存在しないという前提があるからであろう。国語教育は日本人向け、日本語教育は外国人向けのものと言われることもある。このような社会的通念が出来上がった背景について少し考えてみたい。国語という用語は明治期になって初めて現れる。最初に使われたのがいつ誰の手によるものかは諸説あるが、上田和俊らによって確立された思想だとされる。上田は1902年に発足した日本最初の言語政策のための機関、文部省国語調査委員会の主事に就任した。この委員会は漢字の廃止、ローマ字導入の検討、原文一致の研究、音韻体系の調査、方言調査と標準語の設定を目標としていた。明治維新から30年以上経って初めて、ようやく国家の政策として国語の策定に取り掛かったのである。これら委員会が取り上げたテーマから、この頃になってもまだ、国語に実態が伴っていなかったことも示している。漢字の廃止やローマ字の導入の議論から、どの文字を使うかの表記法が定まっていなかったことがわかる。最も驚くべきは、どの編集、方言を標準語とするかも定まっていなかったことであろう。これらのことからも、国語という名称は日本語という言語に与えられたものではなく、国語というものが存在するという意識が先行していたといえる。一般市民にこの用語が定着したのは、やはり現在に至るまで教育現場で科目の名前として使われたことが大きい。義務教育を制度化したのは1873年の学制であったが、当初は読み書き、作文などの科目名であったものが、習字も含めて国語化とされたのは1900年になってからのことであった。この時代は日清戦争を経験し、台湾を植民地化し、日露戦争へと向かう時代であったことを考えると、国語は軍国主義、全体主義の台頭と連動していたことは間違いない。太平洋戦争が始まる1941年、小学校は国民学校へと改められる。国民化国語の目指したものは、国民精神を寛容し、公国の使命を自覚せしめるというものであり、国語と国民精神が結びつけられ、国語を精神的なイデオロギーとして用いる、国語イデオロギーといえるものが、明文化されたのである。その中で標準語は正しい言葉とされ、それまでの書き言葉だけでなく話し言葉の規範も求められた。 こうして日本人は自らの言葉を国語と呼び、国語は使われる頻度の高い言葉となった。それは単なる言語名ではなく、独自の国語イデオロギーがこの言葉と共に生まれたのである。この国語という用語と国語イデオロギーは、日本が植民地として支配した朝鮮、台湾などに根付き、今も使われている。例えば朝鮮半島では、国語の韓国語読みである、クゴが頻繁に用いられる。台湾にも中国大陸のプートンホアとは違う規範であることを強調するため、台湾グオユイという呼称が存在する。戦後もこの国語イデオロギーは引き継がれる。戦争中には公国の臣民として国語が必要だとされたのと変わって、戦後は民主国家の国民として国語が大切だとされてきた。21世紀に入ってからも国語と精神を結びつけるイデオロギーは健在である。文化審議会国語文化会の答申、これからの時代に求められる国語力、2004年では国語は知的活動の基盤、感性情緒などの基盤、コミュニケーション能力の基盤とされている。そして2つ目の感性情緒などとは、勇気、礼節、正義、愛国心などとされている。このことからも、国語は単に日本語の言い換えではないことがわかる。個々人が母語としての国語への愛情と日本文化についての理解を持ち、日本人としての自覚や意識を確立することが必要である、とされ、国語は日本人だけに閉じられた世界だと考えられていることがわかる。国語教育は日本人に、日本語教育は外国人向けを想定されていることにもつながるのだが、これまで顧みられることのなかった日本の学校に在籍し国語を学ぶ日本人ではない児童や生徒についても考える必要があることは間違いない。前田達郎。